週刊ブルースクリーン。ダダダン。
ダダダンで終わるやつだったんだ。
どうもっす。
はい。
おかんどっす。
どうも、アマラどっす。
というわけでね、
はい。
お互いにドスを突きつけ合っての収録になりますけども。
冷や汗ダラダラです
ダラ
よ、
ダラです。
本当に。
他方が動けばもうナイフが突き刺さる。
どんな状況？
と言いつつ、実はね、スカイプを通しなんで全く顔を合わせない状態で収録しているんですけれども。
はい。
はい。今週もですね、何でしたっけ？パーティーさんでしたっけ？何でしたっけ？
あ、ダイヤモンドハッピーさん。
あ、ダイヤモンド
ハッピー。じゃなかった、ミラーボールハッピーさん。
そうです、そうです。ハッピーさんいない状態。
名前も忘れちゃってる。
はい。
存在
と。行こうと思いますよ。
はい。
ますよ。
はい。
はい。ちょっとですね、私最近ですね、
はい、
おじいちゃん現象がひどい。
おじいちゃん、
おじいちゃん現象、
腰が曲がってきた。
そうです。
あら、
耳も聞こえない。
髪の毛は
ない。
あ、
ひどい。いや、じゃないんです。
いや、
じゃないんです。あのですね、
うん、
解雇中なんですよ、完全に。
解雇中。
解雇中。
解雇中って言うと、
絹の糸
を集める。
じゃないです。じゃないです。じゃなくて、
あ
の、ノスタルジー、こう、なんて言うんでしょうね。
古きを懐かしむ？
そうなんです。昔やってたゲームとか、昔見てた
り
とか、昔読んだ漫画とかを、
うんうん、
つい買って読んじゃうとか、借りて見ちゃうとかしちゃうんですよ。
あ
ー。本当に新しい情報を脳に入れるのがどれだけ嫌なんだっていうぐらい。
あ、そういう理由で？
テレビすら見ない。え、多分そうだと思うんですよ。なんかこう、
うんうん、
テレビってこう、なんて言うんでしょう。新しい情報じゃないですか。もう、その以下がしんどいくらいなのかもしれないんですけど、
は
い、あ、仕事の方では常にね、こう、新しいこう商品の情報をこうどんどん仕入れて、
うん、
で、先輩に同行するにしても、
うん、
私営業してるんですけれども、
はい、
あと、何でしたっけ、人間シュレッダー株式会社じゃないんですけど、
はい、
とあるところで営業しておりましてですね、
うん、で確か動物ベルトコンベヤだった。
あ、そうです、そうです、うん、動物ベルトコンベヤ株式、何する会社だ。何する会社だ。もう僕はさ、なんか殺戮しかイメージつかないです。ちょ、詳しく説明してくださいよ。
あの、日替わりで送ってこられる動物をひたすらベルトコンベヤに乗せて
、はい、
どれだけベルトコンベヤの流れに耐えられるか計測する仕事。
潰れろ、そういう会社は。本当に悪名高き会社じゃないですか。しかも貢献しねえし、生産性はゼロ、はい、うん、ということでですね、私も営業しているんですけれども、
はい、
そういうところでこう、なんでしょう、新しい情報を身につけるわけじゃないですか、
うん、
となると家に帰ってから新しいことをしたくない。
あ、
情報も目に入れたくない、
うんうん、
で最近例えばこう昔やってたゲームのあのニコニコ動画の実況動画を見ちゃったりですね。
ああ
、そうだそうだ、こういうクリアの仕方だ、こういう物語だって、もう自分でゲームするのめんどくさくなってるんですよ。
なるほど。あ、そういう楽しみ方か。あ、理由があるんだ。
あと、もしくはですね、例えば昔
見
た、
はい、
あの風の谷のナウシカの7巻セットか8巻セット、
ああ、あるね、
あれをこうもう一回最初から読み直したりね。
ああ、
あれ一コマ一コマの情報がすごい多いですから、下手し全部読んでると1日かかっちゃうんですよ。
かかるね、じっくり読んだら本当にかかる。
う
ん、
また読み返したりですね。
あ、
で昔そういえばこういったアニメを見てたな、幼い頃とか思ったアニメを見直しちゃったりですね。
へえ。
この映画ってどんな内容だったっけとか言ってこう見たりですね、なんかこうついついこう、
ほうほう、
しっかりやっちゃうんですよね。
うん、
アマゾンその辺どうですか、解雇中感ないですか？全然。
いや、解雇中というか、単純に好きなものは今読んでも面白いっていうのはずっと感じてるから、あの、好きな漫画の豪華版を揃えたりとかっていうのはやっちゃうね。
ああ、
なんか最近は僕の好きな魔法陣ぐるぐるという漫画 の、
はいはいはい、
あの豪華版が出たからそれを全部買ったし、
はい、ヘナヘナジジでしたっけ、なんか
違う違う、キタキタオヤジだ。
キタキタオヤジや、ヘナヘナジジじゃない。
あれすごい人気のキャラで、あの、ぐるぐるが終わって何年かして、割と最近までその武藤伝キタキタっていうキタキタ親父が主人公の漫画も書いた作者が、で今魔法陣ぐるぐる2っていう続編が連載されてる、
はいはいはいはい、
ネットで読めるよ。
ちょっと見よう、ちょっとまた天野さんって読ませてください。
あ、そうだね、そうだね、
はい、
とか高橋留美子、前の話でもちょっと名前出しましたが、の 犬夜叉って漫画がすごく流行ったじゃない。
はいはいはいはい。
あれの豪華版が今出てて、
はいはいはい、
それを僕は夜な夜なアマゾンの中古の相場をチェックして、
はい、
自分が決めた敷地を下がった瞬間に買う。これだバン。
なるほどなるほど。いやビジネス。
だいぶ集まった。
いいですね。
やっぱ面白いよ。うん。だからそういう気持ちはわかるわかる。
うん。
でもどうだろうね。多分状況が違う。僕は仕事の時に最近はもう勉強っていうよりもひたすら作業というかそれをこなすっていう感じになってて、
は
い、追われてるからインプットっていう感じであんまりないかな、うん、もちろん仕事の中で勉強はあるけれどもそれがメインではないから、だから最近はなんかこんなばっか嫌だなっていう気持ちがあって逆に新しいことをちゃんと自分の意思で取り入れていこうっていう感じになってて、
おーおーお
ー、今は IBC でドラマを作りたいっていうのがあって、
はいはいはい、
書きつつもなかなかうまくいかないから、はいはい、ちょっと勉強も兼ねて最近はいろいろまた改めて勉強してますね。脚本の書き方だとか。
なるほど、ね、IBC っていうのはあれですね、我々がこう
作
ろうとしてるあの いい年して放送部っていう、
そうそう、もうサイトもあります。というかもうこれが IBC の活動ですから。
でもまあもうこのラジオ以外全くできてないんですけど、
ないっていう低たらく。
そう
やっぱね、トップページを開いたときにこんなん作ってますっていうのが示せるようにならないとね、ダメだからね、本
当。まあまあまあ、でもあの地道にやっておりますよ、我々。
なね、そうそうそう。だからでもそういうのをしっかりやるに受けて勉強してるっていうのが、最近はむしろ楽しみかな。
おお、うん。
本当に。
いいですね。
うん。
いいループ入ってますよ。いい、なんて言うんでしょう。スパイラル入ってますよ。あ、
だといいけど、でも昔の見るのも大事だなって思ってて。
あ、そうですか。
例えばその魔法陣ぐるぐるの話したけど、
はい、
僕は絵を描く人だから あるんだけど、結構影響を受けてる自分の絵にも。
ああ
、あの作者ってまあちょっと特徴的な絵なんだけど、デザインセンスがすごく良くて、可愛い服とか、
うんうんうん、
特にその民族調って言われるなんかエスニックな感じの、
うんうんうんうん、
エスニックなんだよ、イントネーションおかしい、やつとかもいろいろいいの書いてんのね。
ああ、そうなん
だ。で、豪華版だから、まあ前より印刷は結構かな。まあ綺麗出てるから、改めて見たときに、あの時読み流してたけど、この画面ってしっかり考えてこういう風に書いてるんだなってのが分かったり。
もありますね。うん。
だからその時に分からなかった良さとかが改めて分かったり、あるいは純粋になんでこの作品って何年も経った今でも楽しいんだろうっていうのを考えたら、その作品の持つ良さだとか、
うんうん、
あるいはそういうジャンルの良さとかが分かってくる、
うんうんうん、
だから無駄では全然ないなって思う、
うんうん
う
ん、そうなんですよ、ね、でも僕みたいにファイナルファンタジー5を8回ぐらい連続でこうずっと繰り返してやっちゃうのは病気だと思います。
それはちょっと病気だな。
そうなんですよ。しかも、まあね、内容ねえし。
え、面白いじゃん5。
面白いんです。面白いんですけどね。めちゃめちゃ面白いんですけどね。社会人が時間を使って8時間やるような8回連続でやるようなゲームではない。
あ、社会人になってからの話。
そうですそうです。
すごいな。
そ
うか、まあ夜な夜なバトルフィールドやってる俺も何も言えないけど、
ね、もう言えねえ。
同じ気に入った戦場ループで同じところばっかりでやる、
何も言えねえ。なんか天野さん最近始めたんでしょ、うん、
ああ、
映画
解雇中といえばね、解雇中か知らないけれどもHulu っていうサービスご存知ですか、
はい、さっき聞いてえーと思ったんだけど、うん、
HULU ぜひ調べてみてください。最近動画 DVD CD レンタルの市場が変わってきてます。ちょっと真面目に言おう。
変わってきますね、うん。
向こうの国の方ではいわゆるツタヤとかああいう店舗がどんどんなくなっていってて、うん、今主流はオンラインでのデータ配信に移ってます。で、ツタヤでも最近ツタヤディスカスだとか、要は宅配で届けてポストで返すだけみたいなサービスをすごい力入れてやってるし、あるいはそのスマホでなんか動画見放題だとか、プレステ3でなんかアニメ見れたりとか、最近そういうのが来てるのね。で、その中で一つ主流のスタイルとして見放題のサービス、
はいはいはい、
定額料金で好きなだけ登録されてるものを見られるっていうのがあって、それで特に人気なのが Hulu というサービスです。
あ、
でこれは特に海外のテレビドラマだとか、
うんうん、
日テレが確か株なんか会社を買収したかだから、日テレのなんかドラマだとか、
なるほど、
あるいはちょっと昔のアニメ、
うーん、
とかなんかそういうのをいろいろ見ることができて、
お、
でこれがいいのよ結構。
いいです。 もうでもそれ始めちゃうととうとう家から出なくなるでしょ。
そうだって
ですよ、
何百ってあるからね、タイトルが。
そうですよ、
ね、多分、うん、僕今見てるのはあの名探偵モンクっていう、
はい、
親が勧めてくれたアメリカのヒットドラマなんだけども、はい、これあ、ちょっと話すよ、はい、あのなんか奥さんが殺されてしまって、でそれがトラウマであの精神病みたいな感じになっちゃって、はい、警部を辞めたモンクっていうすごい優秀な刑事がいるんだけれども、はい、その人が今はコンサルタントとして事件の解決の依頼を受けて、はい、もうシャーロック・ホームズバリの観察力で事件を解決していくって話なんだけども、はいはいはいはい、ポイントなのはそのモンクがあの、
はい、
過度の神経症にかかってるのね、
はいはい
はい、まあ、精神病みたいになって、はいはいはい、どんなんかっていうと、
はい、
すっごい細かいで、なんかバイキンとかあんなめっちゃ怖いとか、だからあのお供で看護師さんがいるんだけれども、はい、誰かと現場に行って誰かと握手した後にすぐウェットティッシュもらって手を拭くとか
超おもれ超おもれ筋はすごい真剣なのに、
だけど
そこにコメディが入ってるんです。
そうだから証拠品とかがすごいなんか汚いとこに落ちてたりしたら取れないの
ああ汚ねえ。
だから優秀なんだけれどもそういうだから自分の
抜けてるところ、
うん、そう欠点がなかなか裏面出ちゃって、でもそこが可愛いんだけど
ね。ですね、
うん、すごくいいドラマで
普通に見たくなってきた。
面白い本当におすすめです
、
うん、
それを今はこう見られてる、
黙々と見て。でそれ一個すごいのが、僕感動したのがそのドラマじゃなくて Hulu なんだけど、あの一個大きな特徴でマルチデバイスっていうのを掲げてるの。何かっていうと、はい、DVD ってさ、 DVD 入れた DVD デッキじゃないと当然だけど再生できないじゃん。
そうです、
ね、次もそのデッキからじゃないと見れないじゃん、
うん、
じゃないの。 Hulu はあのオンラインのサービスだから、スマホと、例えばスマホと家のそのプレイヤーとかテレビとか登録いろいろするじゃないで、うん、家でじゃあ家のプレイヤーでその名探偵文句途中まで見ます。で朝会社行きます、通勤時間暇だなって思ってスマホでフールつけると、なんと自動でその続きから見られる。
天才じゃねえのか。
すごくない？
やべえ、
これ
やべえよ天野さん、やべえよこのサービス、
ちょっとすごいでしょ。
やばいね、スタヤはもう潰れるね。
潰れる、普通に考えたら勝ち目がない。こんなんされたら
レンタル屋さんはもう全然勝ち目ないじゃん、そんなの。
そう
やばいね。
うん、
そうなんだ。やっぱネットって強いね、いつでもどこでも。
そうだから別に僕がこれからね、どっか旅に出たりとかちょっと実家に帰ったりした時でも見られるわけよ、暇だったら。
もうやばいね、逆にこう暇じゃない時間も見ちゃいそうだね。
見ちゃう
これやばいね、勉強しないとな。でもフールあるし、いやこれやばいよ
やばいよ、
こう日本人のあの生産性を下げに
来たね、これは。
海外の会社がなんか知らないけど、
うん、
イッテレが全身全霊をかけてちょっと日本人の生産性を下げに来てるよこれやべえよ。
月額1000円だからね、
やばいね。月額1000円でしょ
1000円とかレンタルでさ、100円以外の時にしたらすぐ行くじゃん。
完全に元取れますよ
ねえ。
はい、家帰って疲れたな、じゃあ今日はドラマ1本見ていくかって見てたらね、1週間で7本見れて。
そう
完全に元取れますよ。
めちゃくちゃお得です。
いいですね。まあ、したら多分見続けちゃうから絶対登録しないけど、ね、死ぬ、社会的に死ぬ
2週間無料でお試しできるんで
多分僕ね、2週間無料ってなるとね、際限なく2週間ずっと見続けると思う本当に寝る間も惜しんで。やばいな、
絶対、ね、年末年始とか多分すごい活躍すると思う、
はい、
うん、
活躍するよ。僕みたいなこうファイナルファンタジー5同じやつ足換えるような人間からしたらもうやばいよね。映画1本見てそれを8回見て、それが120何本あるんだから、200何本死ぬ
死ぬな。
120とかじゃないよね、多分1000タイトルぐらいあるのかな。
あるかもしれない
ね、
うん、
すごいよね。そっか、ネットのサービスって本当に今までさ、誰がそんなもの、うん、形に残れねえようなサービスやるんだって昔はちょっと思ったけどさ、
うん、
通信速度がこう速くなってくるとどんどんこっちの方が有利になってきてる感あるよね。
むしろスペース取らなくていいんじゃねっていう気がする。そうなんだ。
最近思ったのが、
うんうん、
iTunes で曲を買っちゃうのよ。
ああ、
この曲聴きてって思った時に150円とか250円出したら1曲買えちゃうんだよね。
ああ。
で、 アルバムで買ったりするとちょっと割引も効いてたりする、
うんうんうん、
1曲だと250円単位なのが、
うん、
それがもう一気に13曲で、2000円になったり、
あーいいね、
安くなったりして、うんうん、まあで買っちゃうんだけど、まあでも、うん、形に残らないっていうのはその分ちょっと弱みがあるなとずっと思ってたのよ俺の中で。歌詞カードとかもつかないし、
うん、まあそうやね、
のに残らないっていうのが何かこう、
うん、
CD で買うのってとはちょっと違う、手出しにくいな感じっていう感じがあったんだけど、
うんうん、
ねえ、ちょっとこのシステムの凄さにちょっと恐れてて何がすごいかっていうと、
はい、
iPhone で、まあまあさっきの話と全く同じなんだけど、
うん、
iPhone で買うじゃん、買いました、
はい、
で家帰ってパソコンつけるじゃん、うん、パソコンの方でポーンってクリックすると、
はい、
全部共有できちゃうのよ。
あーすごいな。
だから今までだと、
うん、
パソコンで CD を入れました。読み込みました。ようやくパソコンの中に入りました。
うん、
じゃあ iPhone の中の、16GB の中にはこのアルバムとこのアルバムを入れたいからってチェックつけてやってたでしょ？
やってました。
で、転送するためにコードつけて USB 繋いでやってた過程が一切いらなくなるの。
わー、すごいな。
だから聞きたいと思った時に聞きたい曲だけを iPhone の方でダウンロードしちゃえばいいのよ。
うんうんうん、
例えばパソコンで買ってたとしてね。で、データいっぱいになるでしょ？
はい。
いっぱいになったら消せばいいのよ。だって何回でもダウンロードできるんだもん。
うんうんうん。
やばくね、これ。
すごいな
ぁ。やばくない？僕、それちょっと気づいた時にさ、このサービス強えなと思っちゃったんだよね。
うん。
いや、やばいな。でも一番理想なのは CD 買うじゃん。
はい。
CD 買って、その買った CD のデータとかを、
うん。
あのもし iTunes とかの方で承認できて、
うんうん、
それをこう移す手間とかがなくなれば俺100点だと思うんだけどね。
ああ、それはある
な。それはやっぱり無理みたい、うん、法律上やっぱ無理みたい。
ダメなのか。
普通に伝えとかでもっと安い値段で買えるからね、 CD とか買えちゃうから、うん、多分その点でその共有の仕方は無理みたいね。 CD でダウンロードした場合はやっぱり一旦こう iPhone をつないでってやる必要があって、
はあ、はあはあ、
そこがね、ちょっと その壁さえ越えてくれたらもうこうネットを使って音楽を共有することが無限大に可能になる、
うん、最近は音楽も聴き放題のサービスが出てきてるからね。
あ、そうなんですか。
うん、
払って
そうそうそう、だからさっきの Hulu の音楽版みたいなのが出てきてるよ。
じゃあ聴きたい時に聴きたい音楽を好きなだけ聴けると。
そうそうそうそう、
うわ、だから CD 売れなくなるわ。
そうやね。
でもまあ逆にその分こう聞かれた回数とかで著作権料払われるんでしょうね。
そうあってほしいけどね。
ねえ、そうですね。
いや本当に。
アーティストは大切にしないと伸びないですよ。
本当にね。なんとかラックがどうやってるかどうかだね。
ねえ。うん、ジャスなんとかね。
うん。
ジャスダックでしたっけ。
そうそう。あ、違う。いや、ナスダックだ。
ナスダックですね。うん、ナスダック。
違うだろ
う。違う違う。
違うだ。
まあ皆さんご察しください。皆さんご察しください。
はい。
はい。いや、今回も話盛り上がっちゃったな。何分ですか今。
18分です。
18分ですか。じゃあ本ちゃんのタイトル今日は行こうか。
はい、行きましょう。
はい、じゃあ行きましょう。シュガーン、ブルースクリーン。はい、ということでですね、
はい、
皆さん夏といえば何ですか。夏といえば、
夏と皆さんって私しかいないじゃない、
はい、芸術の夏、食欲の夏、
夏、
そしてスポーツの夏ですよ。
あー、そうきたか。
私最近スポーツをしておりまして
です。どうしたの。
そうなんです、ちょっとあの太ってきまして、普通に普通に太ってきまして、
体型もおかんになってきた。
そうなんですよ。いや、割とマジで割とマジで半太ってんなみたいな感じの体になってきてますし、
あらら、
もうしねるな、ハゲてデブって終わってますからね本当に
それだけ聞くと辛いな
やばいでしょ、かなりやばいでしょ。
でも声はいいよみたいな。
いやいやいや、まあ、その辺をかなり気にしてましてですね最近ジムに通い始めましてですね。
すごいな。
あのこうスポーツクラブルネサンスというあのなんかこう、
お
う
お
う、あのスポーツクラブがあるんですけど、
有名なやつだね。
あ、そうなんですか、
うん、よく広告出してるじゃない。な、
私の地元にもそれがありまして、そちら月々8000を払いながら、
お
なんですよ、カロリーを捨てるために8000を払うっていうね。 お金を払いながら運動するっていう今まで僕が考えもしなかったシステムですけど、
いや、いいんじゃない、
そこに行ってますよ。でも本当にスポーツの夏とうとう来たなという感じで、最近ちょっと会社の方でもこう、うん、フットサルに誘われたりなんかして、
あ、いいじゃない、
フットサルに誘われて猿みたいに動いて
猿が、そうか、フットサルだもん。
で次の日会社でもうくたばってるみたいなね本末転倒な感じがしちゃってスポーツの夏が来てるんですよ私。
じゃあジムでもどういうことしてるの？
いわゆる機械運動みたいなことしますよね。
機械運動、
はい、いわゆるこうイチローがやってるようなこう肩をこうシュッシュッと動かしながらやってたりするでしょ。
あ、いやいやいや、準備運動みたいなやつね。
そうです、ああいうのをこうやってるんですよ。機械使いながらこう筋肉に負荷をかけて、
ああ、うんうんうんうんうん、あ、なんか機械をこう前に後ろに動かすやつとか。
そうですそうです、
ベンチプレスの人がやってるようなやつ。
そうですそうです、右に左に動かしたり前に後ろに動かしたり、
なんか痩せるっていうよりも筋肉つけるようなやつだね。
そうなんですよ、そっちもあって、で最近ちょっと変に筋肉がついてきちゃってですね、
お、
私こう太りながらかつ筋肉がついてきましてですね、
それ体型変わらずに筋肉になるやつじゃない。
そうなんです、そうなんです、だから脂肪が脂肪じゃない、体重の方は一切減らずにですね、
体脂肪率は落ちて、
あ、そこまでまだ行ってないんですけど、
サイズは変わらないみたいな、
そういうところにちょっと行きつつあってですね、ちょっとまた時給というか、その何でしょう、うん、本当に痩せる方にこうちょっと移行しようと今やってるんですけど、その筋肉をつける方じゃなくて、
おうおうおう、
痩せる方のプログラムにちょっと変えていこうっていう、それも自由にできますから。
それはトレーナーさんが組んでくれたりするんじゃない？
いやいや、もう自分で変えるんです。
例えばそうなの、
機械の中にもその負荷をかけながらこう肩の周辺の筋肉ググググググってこう、あ、僕今実際にマイクの前でやってるんですけど、
はいはいはい、
動きをしたりですね、あ、足の筋肉をゆっくり力を入れるっていうのもあるんですけど、
うん、
ルームランナーであるとか、
うんうんうん、
もしくはこう何でしょうね、乗馬マシンみたいなのあるじゃないですか。
あ、あるある、
ああいうのもありますから、だからその自分の計画に合わせて機械を使っていけば筋肉をつける方でもできますし痩せる方でもできる。だからその痩せる方のプログラムをちょっと重点的にやっていこうかなと今後思っているんですけど、
聞きたいんだけど、ジムってさ、
はい、
いや僕は運動すごく苦手で、
僕も苦手ですね、
もう、はい、かなり嫌いな方で、
嫌いです、
もうやる気にもならない、
なんで金を払ってスポーツをせないかんのか
と。そうそう、でその負荷をかけるとかもしんどいじゃない。
そうですね、
どうなん、一旦始めたら気にならなくなるもん、やってる時とかどうなん、もうやめたいなやめたいなって思いながらやってるもん。
あ、それはない。
あ、それはないの。
一旦この始めると全然大丈夫って、
うん、多分なんか10分とか15分とか時間があって一生懸命やるんだよね。
そうですね、
その間どういう気持ちなの。
いや、
なんか頭の中のビリーがいいぞその調子だもっと頑張れとかって言ってくるわけ。
いやいやいやいや、
そんなんじゃないの。
なんじゃないですよ。あ、隣のおっさんめっちゃ息上がってるとか、そんなんですよ、もう本当に。
あ、じゃあ結構無になってるわけだ。
あ、あの人めっちゃ美人とか。
あ、割と余裕やない
や、あんまり負荷かけないですから。
そうか、
あと音楽聴きながらとかもできますからね、走る方だと。
ああ、そうだね。iPhone つないでね。
でね、あれいいシステムがあってですね、例えばこう時給、はい、時給の方のそのルームランナーですね。
うんうん。
その方を使ってると、こう、今の消費カロリーはこう、飴ちゃん、次がこう、バナナ1本。
おぉ。
そういう表示が出てくれるんですよ。
へぇ。
それを見ながら、そう、あ、じゃあ今日食う分ぐらいは減らそうかなと思って走ってると、あ、やべえ、これ計算だと多分、あと2時間ぐらい走んでると今日の分減らねえやと思って、めちゃ1個分減らすのにどれだけこう時間がかかるのかって必死。
どのぐらい毎日やってるの。
いや、もう週に2回行くのがこう平均ぐらいですね。
うんうん、
それぐらいでやってます。
1回行ったら1時間ぐらい。
いや、結構やっぱり時間がかかっちゃう、時間費やしちゃうんですよ。
う
ん、2時間はいるかな。
おお、
まあ、普通に準備運動して、
はい、
機械運動して、
うん、
その後時給のその何て言うんですか、ルームランナーの方やって、で、はい、最後ストレッチして、
はい、
その後シャワー浴びてお風呂入って、
うんうん、
で帰りますから、それだけで時間なんですよね。
あ、そうか、お風呂もついてるのか。
そうなんです、そうなんです。汗を流せるという。で、全部こう月々にお金払ったらあとは何もお金いりません。
いいね、結構。
割といいんですよ。
お風呂だけでいいじゃん。
いやいやいやいや、まあそうですね。そうなんです。でも本当に最近ちょっとこう初めて水泳の方に行ってみまして、プールも作ってるんですよ、うん、そのジム。
ほう。
水泳の方に行ったんですけど、水泳の方が割と僕は時間を短く運動できるなと感じておりました、ね。
うんうんうん、
あの運動、その陸上運動の方だと、まあ、1時間半ようやくやって、
うん、
あちょっと今日は結構動いたな疲れたなって感じなんですけど、
うん、
それだとね1時間やると腕上がんなくなります。
あ、
私金曜日にそのスポーツに行きまして、金曜日かな木曜日かな、
うん、
木曜日だ、木曜日に行きまして、
うん、
今日土曜日なんですけど、
うん、
すでに腕が前回まで上がっておりません。また超いて、ね、超いいですよ。
いいなぁ、
なります。本当に今日も二日酔いなかったら行ってました。
すごいなぁ。
まあ人によっては全然考え方違くて、まあお金払って運動するの当たり前でしょうとか、あのまあ運動するんだったら2時間3時間ぐらいでやっとくんじゃないのって感じなんですけど、僕はやっぱりできるだけ短い時間で楽して、
うん
うん、かなり僕水泳の方に今心が動いてますね。
ああ、いいじゃない、1
時間であんだけ疲れられるっていう。
なるほどね。あ、でもいいんじゃない、それで全然。
そんな感じの私スポーツの夏でございます、ね、
そっか、いいな。僕もちょっと行っちゃおうかな。
あ、天野さんスポーツの夏じゃないんですか。
全然スポーツ、あ、まあまあやってるっちゃやってるけどね。
やってますよね、
うん、
普段歩かれたり。
そうそう、いつもより出社、あ、家を出るのが2分遅れて走らないと間に合わない夏。
自分を自ら追い込みますね。
追い込むことで全力のパフォーマンスを発揮する。
瀬戸際外交、いや瀬戸際内交。自分の中ですから。
遅刻との戦いを
自ら追い込んで、
そうそうそう、
ついでにカロリー捨てるっていう。
僕も家まで、会社から家まで歩いて帰ることもあって、だいたい40分ぐらい歩いたら帰れるんで。
お、ほんまですか、結構、うん、じゃあいい感じですね、40分歩くっていう。
そうそうそう、うん、でやっぱちょっと早く帰りたいじゃん。
そうですね、
だから早歩きでいい感じ。
早歩きで歩いて40分ですか。
早歩きだとまあ35分ぐらいかな。
ああ、5分縮め
た。ゆっくり帰ると40分以上普通にかかる。
うん、うん、
なんか 2倍速で動くといいって聞いたことがあって、
あ、そうなんですか。
読んだのかな。だから要は日常生活の行動を2倍速でやるようにするの。
あ、
階段登ったりとか、そういうのを2倍速でやると、あの止める時の負荷が上がるから、そこでなんか体を使ってカロリー消費が増えるとかっていうのを聞いたことがある。
そうなんですね、うん、いいですね。その私、この間、
うん、
ようやくジムをこう1ヶ月行ったんで、じゃあどれくらいのあなた今体になってるんでしょうって、はい、体測定っていうのをやったんですよ。
ほうほうほう。
体測定やって見事にちょいデブって診断されたんですよ。
ちょいデブ、ちょいデブ結構重たいな、そのこと。
ちょいデブ上げよう
や、ちょいデブ。
かなりきついんですけど。
きつ、
体脂肪率 21% でしたよ。割とあるでしょ。
ああ、ちょっとあるな。
割とあるでしょ、うん、でそれで、あの、まあ、ちょっと今頑張って運動してるんですけど、で、あの、うん、その時にこうトレーナーさんが無料で1回目だけは無料でアドバイスしてくれるんですよ、
うん、
本来だったらあの測定だけで終わっちゃうんですけど、
ほうほうほう、1
回無料でこうトレーナーさんがついてアドバイスしてくれる。
ああ、いいじゃない、
うん、その時にこう言われたのが、やっぱり日常普段生きている中での、カロリーの消費量を増やしていくっていうのがいいらしいです、
うんうんうんうん、
例えば普段ちょっと家事もサボり気味ですけど、カロリー消費するために家を掃除するとか、
うんうん、
そういう地道なこうマイナス、カロリーマイナスをこう増やしていくのがいいですね。
あ、
普段エレベーターで上がってるところを階段で登るとか。
なるほどなるほど。
2倍速で動くとか、そういうのも2倍速で動くっていうのは本当に理想な形だなと思いますね。
うん、うん、そうね。でも一個僕自身の悩みがあって、
はい、
僕すごい汗かきなんですわ。
汗かき、
めっちゃくちゃ汗だらだらで、みんなが歩いてくるような通勤経路をたった電車降りて短い距離を歩くだけでも汗だくになるの。5分10分かからずに。
そうですか。
日傘さしても、
いや、日傘さされてるんですか。
さす男だけど、さすよ。
すごい、
日傘男子
じゃん。
そうですよ、アマゾンで3000円ぐらいの折りたたみ日傘買いまして、
はい、あのビニールのやつですよね。
そうそうそう、
全然意味ないやつ。
いや、それじゃねえと思うけど。
あの100円 の, あのビニール傘、違うか、
違う、3000円したよ。うん、
ちゃんと火通さない。
そうそうそう、去年から使ってるけど結構よくてね。
ああ、そうです、うん、
全然、あ、当然だけど日傘だったずっと影にいる感じだから。
そうですよね。
でもそれでも汗すごくかいちゃうの。もうボタボタ、もうダメ、もう会社を汚して歩いてるようなもん。まあタオルやってるけどね。で、だからね、その歩いて会社行こうとか、あるいは歩いて帰ろうとかってやっちゃうと、もうすっごい汗だくになるの。
もうじゃあ帰りだけですね。
スーツ、そうそう、変えなくちゃいけないから、もうだからもういっそのこと、もうスポーツウェアで通勤したろかっていう。
なるほど、向こうで着替えられて。
そうそう、会社にねシャワーがもしあったらね、もう絶対それするんだけどな。
天野さんのところはクールビズですか？
クールビズ。
あ、じゃあ、うん、あの普段はランニングとパンツ一枚で。
そうそうそうそう、あの常にあの警察が常駐している状況で。
はいはい、お前はみ出たら即逮捕だからな。
じゃあさせるな。何と戦ってんだよ本当に。
じゃあさせるなっていう。
そうです。
クールビズですね。じゃあ半袖にネクノーネクタイで、
うん。そうそうそうそう。
夏用のズボンで。
そうそう。
辛くて。僕のところも大体あのもう本当に服装割と自由なので、うん、まあ営業職の人は大体そのシャツにスラックスっていう姿で、
うん、
社内の時にはいるんですけど、社外に出る時は作業着を上に着ないといけないんですよ。
ああ大変だな。
下はあのなんて言うんでしょう、作業服用のそのなんて言うんでしょうね、
うん、
シュレッダーちゃんとされないようなあのなんて言うんでしょう、
分厚いやつ、
分厚いやつあるんですけど、うん、それはまあ本当にその作業するときだけでよくて、商談とかに行くときはその作業着上着て、うん、あと下はシャツで、下というかその上の下に着てるのはシャツで、ズボンはスラックスみたいな感じでいけるんですけど、その作業服がまあその科学的に強いやつですから、
あ、
暑いんですよね、風通さねえ、
熱逃がさなさそうだね、
夏用なんですけど風通さねえっていう、
きついな。
しかも3年前4年前に支給されてた作業服は割と科学的にも強くて風も通す、うん、しかもデザインセンスも割といいっていうやつだって良かったんですけど、
はいはい、
最近変わったやつがあの風通しは悪いわ、あの科学的には強いけどあんまりに無茶なことすると色は変わるわ、うん、でダセーわっていう、もう
解約されてるやん、
完全に。そうなんですよ、しかも営業の意見全く聞かずにあの勝手に決めるっていう、
わー辛いな、
ね、社内調整しとけよと思いつつみんな文句言ってるっていう、うん、っていうか新卒の僕とあともう一人の先輩以外はみんなその古いやつ着てるっていう。そうなんですよ、
なんか辛いねそれ。
俺以外みんなそれやし、支給されてるのにみんな聞いてほしいと思う。多分気を使ってたと思うんですけど、
うん、
部長クラスとか上の方は僕に乗せて新しいやつ着てくれるっていう、う
ん、ああ
差し。
でもそれはあくまで幹部のやり方だよね、現場はやっぱ違うっていうのは事実だから
ですよ、ね、しかも社内で涼しそうな顔してる人が涼しそうな、ね、顔してその作業服を着るのは全然いいんですけど、
うん、
外回りをする営業からしたらどれだけ辛いかですよ。
なんかどっかで同じ柄のさズボン見つけてきてさ
もっと薄い、
そうそうそう、同じように見えるけど普通のズボンですみたいな。
でそれでもいいんですけどね、
ねえ最近新しくなったんですって言ってまた新しいいいのできてとかって
、本体はやっぱり上なんですよ、上はもう完全に社名まで入ってますから、
あー難しいな、
上は社名まで入ってますし、
うん、
こうやっぱりこうカラーが違うとね、あのなんか変なこと言われますし、
そうだね、
いわば制服みたいなもんですからね、
うんうんうんうん、
辛い、
それはちょっとごまかせないな、ごまかすわけにいかないな、
まあまあまあしゃあないですけどね、汗だらだらで行ってますわ。
こう、
クールビズいいですね。
まあね、でもエアコンが効いたり効かなかったりする、なんか。
エアコン設定はどれぐらいですか？
いやなんかどっかで管理されてるみたいでよくわかんないの。
あ、
暑い日もあれば涼しい日もあって。
うち車内に変わればある程度は涼しいですからね。
いいな。
あ、でも一番涼しいのがエレベーターの中っていう。
ああ。
エレベーターの中がなんか知らないんですけど超涼しいんですよ。
来客もあるからじゃないの？
でも結局来客しても入った車内はそれなりに暑いんですよ、
うんうん、
ちょっとクーラー効いてるかなぐらいの、なんか不思議な会社と思う。まあそんな感じですね。
まあ、スポーツの夏いいけどね、まあ、熱射病とかあんなに気をつけてやれば、
一番それが一番だと思います。
汗かきとしてはね、いろいろ課題があるけどね。
ですよね。
もう一個言ってなかった、あの僕もう一個メガネが悩みの種で、汗をかくとメガネがこうずり落ちてくるの。
確かに確かに、
乗せてもトゥルンっていっちゃうの。
天野さん鼻メガネされてますもんね。
そうそうそうそう、だから笑いが取れなくなっちゃうから本当にね、
よけ取れるとずっと言ってる。しかも鼻メガネやし、レンズ入ってないしっていう。コンタクトされないんですか天野さんは？
いや、一回挑戦した。
あ、
学生の時に。でも、あまりに難しくて。
難しくて。
しかも高くて、あの、乱視だから、あの、月額8000ぐらいするのと、純粋につけるのが難しかった。
月額8000って髪の毛入るじゃないですか、
それ。そうそうそう。メガネだったら、ね、1万円ぐらいで最近だったら安いの作ってさ、それで1年以上使えるわけだからさ、頑張れば。
でも、そうか、僕、私はあの、コンタクトしてるんですけど、乱視ではないですから。
うん。
最近こう、ちょっとね、安めのところに行って、買って、まあ、半年で、1万円ぐらいかな。
あ、安いな。なんでそんな違うんだろう。
やっぱ乱視は高いんだと思いますよ。
そういうことか。乱視は高いって言われた。
本ちゃんの眼科に行くと結構高かったりするんですけど、
うん、
最近こう都会型のあのコンタクトレンズ屋さんみたいなところがあって、
アイシティとかいうやつかな。
あ、そうですそうですそうです。ああいうところって大体、
うん、
ここに眼科が併設してたりするんですよ。
おお。
じゃああちらで診察受けてからこちらに来てくださいって言われて、そのな、あのアイなんとかとかいうその専門店の横にある眼科で診察、普通に眼科の割とちゃんとしたお医者さんから診察受けてから、そのコンタクトレンズに処方箋出して買うっていうシステムなんで、全然安全上問題ないですし、ちゃんとした製品もくれますし、安い、こう利点はあります。
それは流行りそうだな。流行ってそうだね。うん、
以前の眼科で行ったやつとあの、うん、今度似たようなレンズを今入れてちょっと変えて安い方に変えたんですけど、うん、その時は1ヶ月で6000円かかったんですけど、
あ、結構するな。
今半年で1万円ですからね。
だいぶ変わった、うん、だいぶ変わった。そうか、
はい。まあまあ、もしね、あの天野さん、あのこれからこうコンタクトレンズつけるっていうのがあれば、機会があれば、
うん、人によってコンタクトの方がええんちゃう派とメガネの方がマシっていう派と分かれてるから。
なるほどなるほど。
うん、臨機応変に難しい
ね。
メガネもでもいいの買えば結構、
は
い、結構てか、うん、おしゃれだよ、ね、やっぱり今は僕もちょっとブルーライトのカットするやつをなんかジーンズとかいうところで作ってもらったから、
はいはい、
安物1万ちょっとのやつだけど、やっぱり実際フレームは3万円ぐらい出さないとなかなかいいのないなって。
おしゃれな、
うん、ね、
結構おしゃれだなっていう感じ。確かにならないですね、
なかなかね。安物はやっぱすぐ分かるしな。
まあでもぜひね、あの一旦ちょっとコンタクトつけていただいて一緒にスポーツしましょうよ。スポーツ、
そうだな。
もう部屋の中でラジオ撮ってる場合じゃないですよ、本当に。カロリー捨てないと。
本当だ、どうしよう。
あの聞いた部屋でラジオ撮ってる場合じゃないですよ。
よし、じゃあちょっと僕も今戦場に戻って駆け回ってくるわ。
バトルフィールドじゃん。ゲームじゃねえ。はい、ということでね、皆さん適度に運動は水分を取りながらやりましょう。
はい、
はい、それじゃあまた次回をお楽しみに。
バイバーイ。
バイバーイ。
はい、天野です。現地では大変厳しい天候が続いており、週刊ブルースクリーンへのお便りも依然として届いておりません。番組への感想、ご指摘、トークテーマの提供、何でも構いません。あ、向こうの道路で看板が落下しました。お便りはブログへのコメントやツイッターへの DM 返信など、天候が悪くても届けられるはずなんです。どうぞお気軽によろしくお願いします。あ、看板がこっちに。